鳩宗敦子のお坊さんと話そう。この番組では琵琶湖のほとりに暮らす私鳩宗敦子が比叡山延暦寺一山御子院のご住職にお話を伺っていきます。今回は久々の収録となります。よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
前回が実は2021年の1月10日でしたので、かれこれ2年近くが過ぎてしまいました、
はい、
私もちょっと体調はもうほぼ戻ってきたんですけれども、まあ、コロナ禍ということもあり、ご住職も出向されているということで、
はい、
延暦寺に普段はいらっしゃらないということで、まあ、なかなか日常業務もお忙しくて収録の機会がなかなかできなかったんですけれども、
はい、
このところどのようにお過ごしだったんでしょうか。
まあ、コロナということでね、外出制限や世の中の会議というんですかね、そういう打ち合わせなんかもオンラインになったりして、時代が変わったなと思うことがありますけれども、かといっても最近はなんとか対面で話し合いができるようにしていく動きにはなってますよね。
じゃあ普段は今延暦寺にはいらっしゃらないということ。
はい、学校法人の方に出向してますので。
ああ、じゃあ学校はもろに影響を受けますよね、そのコロナ禍の。
そうですね、まあ、学校教育法に基づくところなので、修学旅行とかもね、やっぱりこの2年間は代わりのところ、日帰りで行けるところへ行くということになったり、いろんな行事、学生さんにとってはすごい貴重な経験であるものを中止にせざるを得ないとか、そういったことがありましたね。
日々お忙しい生活だったとは思うんですが、延暦寺の行事っていうか法要とかそういうのにも一応参加されたりすることもあるわけですか。
はい、当たるときは当たりますので、延暦寺から完全に離れたわけではないです。
あ、じゃあ普通の大きな会社と同じような形でいろんな部署を移動したり、外の組織に出向したりっていうことがあるということなんですね。
はい、
で、私も今年はなんとか入院することもなく一度も健康に過ごすことができてありがたく思っているんですけれども、ということで年末、今日は実はクリスマスに収録しているんですけれども、年末年始ということで比叡山延暦寺での年末年始の行事、今年はどういうふうになっているのかお伺いしたいんですけれども。
大晦日は本来年を越すときに お参りしていたら2年分のお参りができるとも言われてまして、31日の法要の最初は10時50分、夜の22時50分から始まります。
はい、でそれは根本中道ですか。
根本中道ですね、根本中道でその法要をした後、11時半から外で今度は鬼追式といって、
はい、
鬼の面をかぶった僧侶が、私たちの煩悩というかそういったものを鬼に見立てて、そういったものを反省して追い出して、新年を迎えましょうという式をします。それが大体15分ぐらいかかりまして、合部が終わったら11時45分ぐらいから除夜の鐘の突き始めが始まります。
除夜の鐘は大講堂の前にある、
はい、大きな鐘楼の鐘をつきます。
それは一般人の方がつくことができるわけですよね。
はい、一発目から108回までは1回で5人で同時につくようにしてまして、整理券が配られてますね。
それはコロナになってからも5人一緒につけるんですか。
コロナの時も間隔を空けてしてましたね。
はい、じゃあ整理券をもらうためには早めに延暦寺についてないといけないということですか。
はい、そして浜屋というんですかね、高専屋という、幸いという字に先という字にね、先生の先という字に屋と書いて、高専屋というものを購入していただいて、希望者の方にその売っているところで整理券があればいただけます。
高専屋の売り場は、まあ、延暦寺の境内に入れば、
はい、
すぐ分かる。
歩道の中にそれぞれお守り売り場のようなものがあるところに一緒に併設されてますので、
はい、じゃあそれを購入して除夜の鐘を叩きたいっていうと整理券をもらう。
はい、あなたは100何番目の何本目の綱を持ってくださいという感じでいただけるんですけれども、早く行かないとなくなることもありますね。
はい、でその除夜の鐘をついた後は年が新しくなって、
はい、今度は、翌12時15分から大黒堂の方で大般若という600巻ある お経をパラパラパラとめくってご祈祷をする最初の法要があります。
12時15分新年明けて15分後に大黒堂っていうのは、根本中堂のちょっと上のあたり、
上の広場に、ね、あります三面出世大黒天のお堂です、はい。まあ、小さなお堂になりますけどね、
はあ、
でその後はまた1時半ですかね、根本中堂の方で特別祈祷ごまが2時半と2回あります。
夜中の1時半
2時半
1時半2時半
はい、
はあ、ごまが2回
はい、
はい、それまあ、あのご祈祷していただきたい方はごま木を納めればいいということですか。
はい、
はい、
もう普段ですとごま木を書いて受付後いつお焚き上げがあるかわからないんですけれども、今回はその書いたものをそのままその座でお焚き上げいただけるという特別のご幕がこの3日間にわたって日中に行われます。この1時半2時半という早朝の分は1月1日だけです。
ああ、その時間帯としては、
はいはい、
で2日3日は昼間の時間にごまをされる、
はい、
ということなんですね。
2日は9時半から
午前9時半、
はい、1時間おきにあります。1日も11時からありますね。それまでにもう
午前10時、
はい、1日は毎月根本中堂で大事な黒糖会という法要がありますので、その法要の終わってから特別ごまが11時からあります。
で11時以降も1時間おきに、
はい、3時まであります。
あ、じゃあ合計結構の回数
ごま5座します。5座ですね。だから朝の2座を入れると7座1日あります。
あ、じゃあお正月元旦はごまが7回、
はい、
根本中堂で行われて、
はい、
で2日は
6回、
ね、一番最初は
9時半からです。
午前9時半が1回目のごまで、
はい、10時にあのごまではない主生会というあのお正月の法要をします。
はい、
その後10時半から、11時半1時2時3時という区切りでさせていただいてます。
じゃあ、2日の日もごま何回あるんですかね。
2日の日は6回あります。
で3日が最終日ですか。
はい、この日も同じく6回あります。
はい、じゃあまあ大体日中三が日の間は延暦寺参拝して根本中堂に行くと、まあ、ほぼ1時間おきぐらいにごまをしていらっしゃるということなので、
はい、
お願い事がある方はその場でごま木にお願い事書いて納めると、
はい、
その場ですぐ次のごまでそれが炊かれるということですか。
例えば10時半の座に途中で来られても係がいますので、その10時半の座に入れることもできます。だいたい1座30分ほどで終わる法要なんですけれども、
ああ、
まあ、内容的にも、長すぎず短すぎず照明も聞けたりしていいんじゃないですかね。
ああ、じゃあこれちょっと三が日特別なごまというごまの法要ということなんですね、
はい、
あとは年末年始の行事として何か特別なものってございますか。
31日の深夜にする法要と早朝にする法要で2年参りっていうんですかね、法要は次はこちらですという案内もありますので、移動しながらゆっくりとお参りすることもできます。でドライブウェイは、まあ、雪があのひどく降らなければ24時間、通行できますし、根本中堂も24時間空いてますので、好きな時間にお参りすること、例えば地元の神社をお参りしてから比叡山に上がってきてもいいんじゃないかなと思います。
比叡山延暦寺が24時間オープンしているっていうのは、この大晦日から元旦にかけてこの1年でこの日だけということです
ね。そうですね、はい、
まあ、年によってはあの大雪になると比叡山ドライブウェイが通行止めになったりして、あの途中でお寺が閉まったっていうことも
あります。あります、
あったと思います。それはもう気候条件次第ということで、はい、
ですからもう12時回ってからもう上がれなくなる、
はい、
お客さんをまず止めてしまってから山で勤務していた人が先導されて雪を除雪しながらその車の後をついて山から降りるようにという年もありました、
はい、まあ、じゃあ天候が悪くなければ24時間どなたでも参拝できるということですね、
はい、あのまあ一晩中という感じで、
じゃあ好きな時間に、はいはい、行って、まあね、車がある方はドライブへの通行料はかかるんですけれども、まあ、好きな時間に行って帰られるということですね、
はい
はい、ただ寒いので外はその防寒着でその鬼追いとか外で見たいっていう 時には、
はい、
結構暖かい格好しとかないと。
そうですね、まあ、あの歩いて上がってくる人もたまにいるんですけれども、
あ山を、
そういう人はちょっと暑くなるので、
はい、
あの汗をちゃんと拭えるようにして体が冷えないようにしていただきたいですね。まあ、あの焚き火というかそういったかがり火のようなもので温めている場所もあるんですけれども、やっぱり限界がありますので、防寒対策はそれぞれでしていただきたいと思います。
今年は行く年来る年とかそういうのは
今のところはあの取材が
中継はない
ですね。はないですね。中継はないです、
はい、でこのお正月年末年始にお参りする意味は、そのさっきの2年分のお参りになるという話もありましたが、
ええ、
他にも何か特別な意味ってありますか？
よくというかですね、正月の正しいという字ですね、あれはあの一という字に止めるという字を組み合わせたものだっていう人がいます。やっぱり一旦止まって自分を落ち着いて見直す時期がお正月なんじゃないかなと。ですからお正月も大晦日から29日ぐらいから正月休みということで1月3日までお勤めがない方もたくさんおられると思います。やっぱりその期間にお家でゆっくりされて、1年の計は元旦にありという言葉通りですね、ゆっくりと過ごしていただくのがよろしいんじゃないかなと思いますけどね。
でもご住職というか延暦寺のご住職たちは年末年始一番お忙しい。
まあそうですね、特に比叡山はあの中高のその元山大師さんっておられるんですけれども、この元山というのはやっぱり正月3日という意味があります。
はい、
その時にあのお亡くなりになられたので、お亡くなりになられた日 の法要は朝の6時からスタートしますので、我々もそれに当たれば、その時間に集合しなければならないというあのちゃんとした法要があります。
あ、1月3日に元山大師の法要が、
はい、早朝にあります。
それは延暦寺のどこであるんですか？
は与川の元山大師堂で、まさにありますので。
ああ、そっか、与川の元山大師堂で1月3日何時からでしょうか？
本来ですと夜明け前、完全な夜明け前からするんですけれども、で以前は泊まり込みで、その法要のために夕方に2日の夕方にもう元山大師堂に到着してなさいという年もあったんですけれども、今年はその下から上がってきなさいということで6時半ぐらいには始まると思います。
それはやっぱり一般の信者さんとかもいらっしゃるわけですか？
そうですね、あのよっぽどの方でないと送迎はしてもらえませんので、今回はコロナもありますし、ドライブウェイも早く3日はあの開かないということですよね。
1月3日はドライブウェイは
普通の9時から延暦寺の書道が参拝できるように準備をしてますので、
はい、
今でもあの毎日メールというかインフォメーションが来るんですけれども、出勤する人はだいたい8時ぐらいにはあのドライブに集まってくるので、その時の路面状況が今来ます。でだいたいタイヤ規制が多いですね、今の時期は凍ってますんで、
はい、じゃあ一般の方はその1月3日の早朝の法要には行くことはほぼ無理なわけですよね。
なんかいろんなつてがあって、あのどこか泊まりがけで行くとか、そのお坊さんが上がってくるのに一緒に便乗するとかですね、まあ、いろいろな手だはずがある人はあると思うんですけども、一般に元山大師さんとご縁まだそんなに深くない人はあんまり行かないですね。
じゃあ日中に元山大師の法要があるということはないんですか、その日は？
ないですね。
ああ、そのもう早朝その、
はい、まあまあ普段の法要は毎日元山大師堂の当番の当主事、当執事と書いて主事さんっていうんですけども、主事さんがしているお勤めはもう欠かさずありますので、
はい。それ以外に1月、まあ、新年明けて早々何か特別なことは？
お雑様の言葉を聞く会というのをなんか平たく言うとそうなんですけれども、年賀式というのはあの必ず1月8日に延暦寺会館の方であります。でそれは、各界の代表の方や、いろんな関係者が一堂に集まって、していただく会ですね。
あ、それはまあ一般向けではないわけですね、その招待された方だけ。そうですね、
はい。
じゃあ一般の方が参拝できる何か特別なものっていうのはその後は特にはないでしょうか？
そうですね、あとは会館の勧業でありましたり、
あ、はい、
そういったことですかね。
あ、それはあの週末に、
はい、募集で、はい、
1泊2日とか2泊3日で、
はい、
あの皆さんと一緒に修行するという催しがあるんですよ ね、
そ, すね、はい、
それは延暦寺会館のホームページとか見れば、
はい、
詳細が書いてあるということですか。
そうです、はい
はい、え、じゃあそのご住職は今学校法人ということですから、本来だったら学校は冬休み、年末年始お休みだと思うんですけど、でもその期間ご住職はその延暦寺の法要とかに参加されるわけですか。
はい、あの担当がありますので。
じゃあ結局お休みないんですね。あのお忙しいですね。
まあそうですね、まあ、法要というのも、まあ、慣れと言ったら変ですけれども、まあ、こういうふうにするというのは体で分かってないといけませんので、それを身につけておくには毎年そのようなことに出ていた方がいいとは思いますけどね。
え、ちなみにじゃあ、 あの今年は年末、
はい、あの
何で参加されるんですか。
根本中堂の中にいるその鬼を出すという式な、まず追納式なんですけれども、その出てくる時に根本中堂の本当の中の、本尊壇というところを三周するんですけどね、三周というのは3回回るということなんですけれども、その間に、まあ、追い出すので、ホラ貝を吹いたり太鼓を叩いて鬼を追うんですけれども、それが始まったよという合図を根本中道 の、 その皆さんの座っているところから下へ降りていく降りる口があるんですけどね、そこの上にドラが釣ってあるんですよ、
はい、
そのドラを叩く役が当たりました今年は。
そのお経とかもあるわけですよね。
お経もありますけど、お経の途中で、鬼を追うというところがありまして、そこになるとみんな持ち場につくわけですね。ホラ貝が当たる年もありますし、太鼓担いで太鼓を打ちながら三周する時もありますし、今回は、少し上の方に上がっていってそのワニ口というあの入り口のところのドラをとりあえず三周してる間叩き続けろと。
結構想像しいわけですか。
想像しいです。そうしないと、あの出てこないということで。
普段の法要はみんなおごそかな感じでお経をあげるだけだと思うんですけれども、
はいはい、
そんなふうにこう鳴り物がたくさんあるっていうのはその大晦日のその時だけなんですか。
と、あの日中の首相会というお正月にする3日間の10時からの法要ではちょっと小規模にその音を出すのはやります。
あ、じゃあ本当に年末年始だけの特別なものなんですね、
はい、で年末ですと本来もうあの延暦寺会館も満館になって、でお参りの人であの根本中堂もたくさんの人がお参りするんですけども、今ちょっと人数制限の
コロナで
関係で、あまりあの宣伝をせずにお前こういうことがありますというレベルの案内になるんですよね。
まあでも一般の方があの参拝される分には制限はないわけですよね、その日。
はい、ただ座れるところが少ないので皆さん、あ、なんかやってるかなという感じで通過されたり、まあ、終わってからゆっくりお参りしようかなということもありだと思いますので。
じゃあ根本中堂の中に入っていないとその鳴り物のそれは聞いたり見たりは、
はい、
できないわけですよね。
まあ、それが終わりまして、あのお匂い式を本当に外でする時には中からお坊さんもその場を清めるあの作法をしたりするので、そういったものは見れますよね。
あ、でも根本中堂 の、 あのお坊さんたちがいらっしゃるところは深くて暗い感じですけれども、
はい、
その参拝客がこうちょっと覗いてみればなんとなくは見えるんですかね。まあ、音はもちろん聞こえますけど、
まあ、コロナの関係でこの2年あの中継が多かったので、
はい、
まだ YouTube にその時の中の様子まで撮影したものが残ってますので、それを見るのもあの一つの、これは去年のだけどこれは一昨年のだけどということで、見ることができるのは、まあ、今文明の利器というかコロナのおかげというか、
はい、
そういった意味ではすごく興味深く見ていただけるんじゃないかなと思います。もちろんあの寒くなくお家で見れますので、
家でね、はい
はい、大変ありがたい話だなと。今もう配信はしないことになってますので。
あ、今年は配信ないんですか。
配信はないです。
あ、
はい、
あ、じゃあ本当に生で見たい方はもう行くしかないんですね、
はい、配信はその後で見れるというのはねすごく魅力的ですよね。
あ、じゃあ今回は配信がないということは撮影もしない。
そうなんです。もともとそういった行事を撮影するあのこともしてませんでしたし、その時その時で、してきたものがかなり、まあ、アーカイブというか撮影で残ったのはやっぱりコロナの、まあ、変な言い方ですけどおかげかもしれませんね。
はい、であの年明けてからご住職は行事参加されますか。また
あの1時半2時半も出てからあの下がろうかなと思って。
あ、その明け方の、
はい、
はい、 学校のお仕事もしながら年末年始もお寺のお仕事でなかなかお忙しいと思いますけれども、じゃあ、あれば来年また収録の機会が、まあ、お忙しい中もし時間が取れましたらまたお願いしたいんですけれども、
はい、
来年に向けて何かございますでしょうか。
そうですね、もうコロナもだいぶ落ち着いて、まだですけども普通の風邪かもしれないという状況ですので、今まで皆さんの我慢や、行動制限のおかげだと思います。みんなで協力して何か一つのことができるということがすごく分かったと思いますので、今後も、いろんな国難にあったり困難なことがあっても皆さんで力を合わせれば何でもできるんじゃないかなという希望を持って一年を過ごしていただきたいと思います。
ね、学校の若い皆さんも大変な、ね、
はい、
この何年間か
今年12月にはの頭には沖縄へ修学旅行で連れて行ってもらいましたので、
あ、ようやく再開、
はい、
コロナ前も沖縄に修学旅行行ってらしたんですよね、
だから3年ぶりに飛行機に乗せてもらったので非常にいい経験をさせてもらいましたし、早く世の中が平常に戻ればいいなといつも思いますね。
そうですね、私も法華経の写経も無事に終えまして、病気も落ち着きまして健康に1年過ごすことができて今年感謝しておりますので、年末年始延暦寺にお参りできたらと思っております。
はい、
じゃあ今年もどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
皆さんにとって来年が良い年となることを祈って今日はこれで終わりにいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。